明のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、
はい、また小さなゲストが挟まってこなあかんだよ、うん、
ずっとニコニコ笑ってましたけど、ね、
ずっとニコニコ笑ってマリもこれ顔で笑ってるだけでいや俺こう思うけどなみたいな、ハマってこなあかんだよ。
すいませんでした
永久に地蔵のごとく黙っとかなあかんねん。いやいや、その、
はい、
ね、まあ、
先週終わりかけ
で
ね、
前回の続きですけど、はい、あれですよね、その空っぽになるがゆえに、うん、こう出るものとよく似た体験っていうのは、そのまあ、なんかこの間からこの話ばっかりしてますけど、その秋山さん、ね、秋山木工のあの人にそのバコーンで僕頭どつかれた時ね、
はいはい、
僕でもね、あの人とあの日本当昼の2時から夜中の3時まで約11時間一緒にいたわけですけど、一番よく聞いたセリフが、わしはな1ミリでもいいから日本を良くしたいっていう言葉を一番数多く使ったと思うんですよ。わしはなって何遍も聞いたやろな、1ミリでいいねんって。大きいことはできひんって、いや大きいことされてるなと思うけど、だってあんな匠のね職人さんをああやって、だってあの素晴らしき木工家具なら、僕は日本がお好きな世界の人たちとか、そのね日本の匠の技術みたいなものの価値って、世界の人たちの方がむしろよく分かってたりするんちゃうかなと思うと、僕は日本国内以外でもね世界いっぱい勝負していけるんちゃうかなっていうふうに思うとするなら、本当日本でやってきたことに誇りを持ってやる、その精神までもあの方は伝えてんやろうな、育ててるんやろうなって、なんかすごくそれを感じた。でも僕はその聞いた言葉の中で一番やっぱ数多く何度も言ったなと思うのが、1ミリでも日本を良くしたいっていう言葉だったんですよ、はい、僕あれがなんか頭に残ってすごく、うん、で残ったとこへ向いて、そのちょっとしたアクシデントきっかけでスカー殴られましたでしょ、はい、でもねスカー殴られたあの後に、今までそんなことあんま思ったことなかったことがちょっと思い浮かんでしまったんですよ、
はいはいはい、
でそれ何かちょっとね、まあ、例えばですけど、僕はまあその、まあ、こうコロナのこれもあってかで、僕それこそ公演って300本とかみたいなことしてたけど、おそらくすごく減るんだろうなとも思うんですよね、はいはいはい、でも減るっていうことは寂しいことかもしれんけど、でも反面その今まで忙しすぎてできんかったことで、なんか自分が日本のために1ミリでも日本が良くなることって思って、ふっと思い浮かんだんですよ。
ほう、
それがね、僕やっぱ生まれ育ったあの田舎のね、うん、あの水をねなんか活用したいなって思って、
はあ、
でその、まあ、僕とこの僕のまあおじいさんっていうのは、まあ、おじいさんの話するとまたいろいろ長なるんですけどだけど、まあ、ある山を持ってたんですよ、うん、だけど、まあ、おじいさん亡くなった時に、まあ、遺産相続うんぬんってなった時に、うちの親父ではない兄弟の一人がまあそれを相続したんですけど、はい、だけど後々その何年か後にその山を手放したんですよ、でもその手放した時もまあそれはね、その親戚の人の名義になったわけで、もうそれはそれでね、話の権利のついた話やから、まあ、僕らがいやいや言う話じゃないんやけど、でもあの頃すごく中国の人が日本の山をやたらに買いに来てた時のあの真っ只中だったんですよ。で僕はそれがすごく気になってしょうがなかったんで、ね、そうそう、誰に売るのそれっていう話から、いやなんか間に入ってる人がいて、その人は別に日本人やって、みんなそうなんよって、うん、でその間に入ってる人が中国の人に販売するような裏側に話ができてるっちゅうパターンがすごく多いんよっていうことを、そうですね、その親戚の人にも言うんやけど、 ほなお前がなんとか話しろよみたいなことで、でそらね、でもお、ね、こっちの親戚のおっちゃんの方があの山やしって言うててんやけど、でその頃僕ね、あの森と熊を守る会ってありますでしょ、熊森協会ってね、はいはいはい、あそ神戸の人ですよね、
そうですそうです、は
いはい、森山真理子さんいや、あの人こそまさに森と熊を守るための名前ですよね、
その名前ですよね、
だってあの三本木の森に、はい、山ですよ、はい、森山ですよ、はい、でマリコって守る子って書いてマリコなんですもん、ね、あんなに名前と人生が一致してる人珍しいですよね、でもともと中学校の理科の先生かなんかですね、
そうですね、なんか先生ですね、
はい、で教会作らはって、それでそのね、もうクマは全てが全てが悪い動物みたいに、なんかみんな駆除せないかみたいになってるけど、クマほど優しい動物はいないんだって言って、で本当のことを知ってほしいっていう、でそういうことをこう伝えるようなことも活動しながら、日本のやっぱ山を守らなあかんっていう、その使命感の中で活動されている。僕はまあ縁あって森山さんと2回ぐらいかな、一緒に講演させてもらったこともあるんですよ、
はいはい、
これその時にも僕の田舎にはね、こんな実は山があってとかっていう話ちょっとしたことがあったんで、その時に、いや森山さん実はね、こんな話があるんやけど、これどうも俺は中国の人のところに結局は行ってしまうんちゃうかな、うん、みたいな不安があってとかったら、今すごい多いから、中村さんちょそれ待ってって、ちょっとその話私にちょっと預けてって言って、うん、でね、世界中に向けて今でいうクラウドファウンディングですよね、
うん
うん、あれでね、本当に世界中の環境を大切にしようという意識の高い人たちがね、それを守るためのお金なんだったら私たちでっていう、うん、それでもお金がバーって森山さんとか集まってきたやつを、うん、その山のために森山さん入れてくれたんですよ。
はあ、
だからじいちゃんの名義だった山は、はい、今は熊森協会の山
だ、山になってるんですか、
うん、けど僕はその時森山さんに言ったんですよ、うん、あの山はおじいちゃんがねめっちゃ大事にしてた、うん、本当にこの山は特別な山っておじいちゃんもいつも言ってて、で山の上まで上がっていけれるようにこう道までつけてて、
は
あ
は
あ、うん、してたんですよ。それであの山も不思議な山でね、山の上に池があるんですよ。
うん、
ですっごい水がねもういっぱいになるんですよ。
うん、
池でかい池があるんですよ。はいはいはい、これで夏になるとパンパンに水がいっぱいになるんです。
うん、
これでね、その夏の間にあのモリアオガエルっていう天然記念物が、
はいはいはい、
この木の枝の先っちょとかにモリアオガエルって知ってますかね、このボーボーで泡吹いて、はいはい、その泡の中へ卵を産むんですよ。はいはいはい、で泡の中で卵を産んだ、その泡の中で卵からオタマジャクシになるんですよ。これでこの先っちょからオタマジャクシがポチョンポチョンって下の池落ちて、はいはい、これでカエルになっていくんですけど、うん、だけどその木のところを見て、例えばマムシがこう来てね、カエルバクって食べていくとか、だけどこの天然記念物になってるそこなんて普通の人が行けないようなところなんですよ。もうずーっと上がっていかねえかんし、もう何年かんでも前にあの山崩れてうんぬんの時に上がっていく道ももうダメになってしまったんで、はいはい、今はもう歩いて上がるしか上がれないんですよ。だけどその一番山の上にね、もうもののけの世界なんですよ。
はあ、
すごいですよ。向こう側からあのもののけ姫のあの水の上歩く鹿いましたよ。
ああ、はい、獅子神様、
獅子神様、獅子神さん向こうから来るんちゃうっていうような雰囲気なんですよ。うっそうとしててね、もう本当にもののけなんですよ。僕は小学校の頃からね、あそこに山芋掘りに行くのがもう僕のもう隠れた場所やって、山芋いっぱい掘れたん でいつも一人で行ってたんですけど、だけどそのね、池の水が冬になるとカラッカラに枯れるんです。全部山の中に染み込むんです、うん、山の中で全部浄化されて一本の谷になって出てきてる池の谷っていう谷があるんですよね、うん、でその谷の水は僕の地元の大杉谷ってもう全部山なんで、 V の字のところはもうどこもかしこも谷があるんですよ、うん、でその谷が何百もある中でそれがまあ集まってきて本流の一本の川になっていくんですけど、うん、でもいくつかの細かい谷が集まってで、こう沢が谷になり、谷から本流になりみたいな、はいはいはい、でその中の谷の中の一つの沢みたいなノリがその池の谷なんですよね。でもね、僕うなぎ取りに行ったりアユ取りに行ったりばっかりしてたから、うん、もうそこら中の谷の水に入ったんですけどね、池の谷の水だけは冷たすぎて入れないんですよ。
はあ、
めちゃくちゃ冷たいんですよ、はいはいはい、これが夏も冬もそうなんですよ。 で真夏でもね鮎が一匹も泳いでないです。
そんな
冷たい、冷たすぎて、
はいはいはい、
鮎があのこの出会いのところからね、うん、池の谷の方へは鮎は上がらないですよ、はあ、水が冷たすぎて、ね、でもその水を利用して地元のおっちゃんがねそこでわさびだなんかを作って、はあ、で年中もう決まった気温水温ですし、めっちゃ質の高いねわさび作ってるんですよ、
はあ、
これ日本中の超高級料亭とか、うん、お蕎麦屋さんなんかと直接契約してて、あの人あの人である一つの事業として成り立ってるんですよ。で水冷たいしするから、あのアマゴとかニジマスとかね、ああいうのなんかもこう養殖して、で一番下流のところでそんなんこう釣らしてくれたりとか、
はいはい、
なんかそんなことをもう今はやってるかなみたいな感じだけど、それの一番上流がその池があるんですよ。
はあ、は
い、僕ねあの水絶対なんかあると思うんですよ、
はいはいはい、
もうガキン頃からねいつも思ってたんですよ、はい、こっちから流れてくる谷と池の谷の谷が混ざるところのね水をねこう水中メガネで見ててもね、もう綺麗さが全く違うんですよ。
はあ、
混ざったところがねメラメラメラメラメラメラメラメラってなるんですよ。はあ、池の谷側にはもうね体がいかないですよ、冷たすぎて冷たすぎて。でもあれはあの山の中をずっと浄化してきて出てきてる水だからこそやと思うし、あの上で溜まってる水の時点で何かあの低い水温になるんじゃないかなみたいに、まあ、勝手にそう思ってたんですけど、僕なんかね石油の奪い合いの次にはだって水の奪い合いで戦争が起こるなんて言われてるじゃないですか、うん、でも日本はおかげさんでね世界でも有数の雨のたくさん降る国やから、はい、水のことに対する危機感って日本人はあんまりお持ちじゃないと思うんですけど、うん、さあけどあんだけ中国の人らが日本の山買いに来はったんやったら、なんか僕中国人に買わせたくないとかじゃないんですよ。なんかむしろねそこで水をこうペットボトルとか、なんかいろんな方法でなんかこう水を採取したものを僕中国の人に安くで売ってやろうかなと思ったんですよね、
はいはいはいはい、
で僕らは独り占めするつもりはないんよって、ね、でも水に対する不安があるんだったらできる範囲のことで日本はあなたたちのお役に立つことしますよっていうことをこちらからまず差し上げましょうという、そういうアクションを起こすような、まあ、小さなニュースになるかもしれんけど、でも1ミリ日本が良くなることには貢献できるかもしれんかなみたいな、
はいはいはい、1ミリはね、
なんかあの頭から火出るほど殴られた後にそのことばっかり考えてしまったんですよ。
あ、
これお前 おもろいと思わへん、
うん、
いいと思う、
いいと思う。
お前はここ知ってるやろ、そのこっちは橋があってさ、あのオーリーに連れてってもらってこうバンバン飛び込んだりしたやろ、あのうちの家の前通り過ぎてお寺の前通り過ぎてさ、でこのトンネル通ってずっと奥入ってって、あのホタル小屋って昔ホタルをあの見えれるようにしてた、あの洪水で流されて亡くなったけど、
ダムの近く、
ダムの方じゃないね、うちの家の方へこう道分かれた後のずっと奥行ったとこ、ウォーリーに連れてってもらったやろ、こうちっちゃな谷と谷がこう2つ合わさるところでさ、合流するところで橋のたもとのところからビュンビュン飛び込んで子供らがああいうのつかみ取りやったりとかしてた場所行ったことない？
ないかも。
あ、ないか。あそこの僕ね河原に、うん、それこそそのじいちゃんばあちゃんたちの一個なんかの授業になってもええかなみたいに、なんかこう杉のね何かでこう作った木造の建物で、うん、でそこで河原でなんか自然に近いなんかサウナみたいなやったらもろいちゃうかなと思って、
まだね、
これ嫁はんと盛り上がったんですよ、
うん、
サウナ作って、でそこでねあの炭だとか燃やす燃料なんぼでもあるんやから、
うん、
それで例えばたまにこの両流って言うんでしたっけ、 なんかこんなうちわで仰いで、
ああ
えロウリュウっていうのかな、うん、なんかもっとこう湿気出すためにボンボンボコボコ中でね、うん、こう大きい鍋で湯沸かした中で例えばヨモギ炊いたりとか、
うん、
薬草類をどんどん炊いて薬草の蒸し風呂みたいなサウナをもう河原でやって、
うん、
それでみんなでねもう限界まで入った後にその冷たい谷へザバーッとあのそれこそあのサウナ発祥のところでスウェーデンでしたっけ、 フィンランドフィンランドなんかそうですよね、うん、あのサウナ入って限界まで来ると湖にザバーッと飛び込むじゃないですか、うん、あれの谷へ飛び込むみたいなバージョンが河原でやってたら大人たちサウナでだいぶ楽しめると思うし、うん、で子供たちは川で泳いで遊んで飛び込んで遊んでたらええんちゃうから、うん、ああいうのつかみ取りとかやってでサウナ入って水つかんで川飛び込んででそんなんした後またね酒飲んでもビール飲んでもうまいやろって、うん、ただ子供らが手づかみでつかんだあゆなんか塩焼きで焼いて食べてとか、うん、で宿泊施設なんか作るのもお金かかるなら例えばあの引っ張るタイプのキャンピングカー の後ろ側だけの あんなやつやったらいくらも置くとこあるん で、うん、でそこの屋根とか もう全部ソーラーパネル載せれば自家発電で最低限のことできるんちゃうかなと か、うん、だからそんなことばっかこれだから考えてしまって、うん、だけど、ね、生命の根幹にずっと辿っていくとするならやっぱ僕水やないんかなって、うんで時代が変わりゆく世の中か知らんけど変わりいくら変わりゆく世の中が訪れてもねえ水だけは人間にとって絶対不可欠なもんですしなんかそれでなんか大儲けしようとかいう話よりあのね生まれ育ったふるさとにちょっと希望の兆しが作れたりおじいちゃんやばあさんらがなんかそこで何かしらの仕事ができるそういうものを作り出せたりとかできたら
いいですよね、
日本が1ミリ良くなるそのなんか満足感も得ながらなんかやれそうな気せんかなと思ってねあれ頭千葉かれてからですよ
千葉かれたから、
うん、ああいうまさかの出来事の時に何かひょうたんから困って出んねんなみたいな
スイッチ入った
え
スイッチ入った
スイッチ入ってしもてとうとうがこれほんまにちょっと公園の数少なくなってきたらそっちへシフトしたのかなみたいに
それでも水っていうキーワードええかもしれませんね
なんかね、うん、
昨日ね僕ちょっと生放送やってた時にあの麹って日本ならではの菌らしいんですけど、うん、あれやっぱり綺麗な水があればあるほどいいお米と相性があるといい菌ができてきて、うん、麹菌ってこう細胞を良くするらしいんで、うん、そんだけ水がいいとこあるんだったらねそんなもんやっていったらいいかもしれません
ねでまたねどこの谷の水もみんなめっちゃ綺麗なんですけど、はい、池の谷の水だけはまたね別格なんですよ
そんだけ違うんやね
別格なんですよ、うん、僕本当ねどっかでちょっと時間できたらあの水質調査みたいなことをパーフェクトにやるようなあの人たちにこっち側の谷の水と池の谷の水が似たような山から流れているはずなのにこんなにも違う何か奇跡的なデータが出るんちゃうかなみたいなぐらいなんか特別なんですよ、うん、なんかわからんけど、うんちょっと試しに、ね、時間できたらそんなことやってみたいなと思ってなんか、ね、今から最先端の仕事とかなかなかね僕武器はそんなあんまようわからん人やしね
いいかもしれません
自然に大自然に携わる何かだったらなんか感覚もガキンコロのね、うんなんかだからみんなにもあのこの断食のイベントと同じように僕はそのあの山で、ね、人間はみんなあの1秒1秒を刻む平等の、ね、24時間という時間の中のルールを生きてますけど、うん、僕ら子供の頃この子らぐらいの、ね、中学生ぐらいの頃なんて僕は時計なんか見なかったですもんね
なかったですもんね
なかったしかあったけど朝はもう3時半ぐらいになるともうカラカラカラカラカラカラカラってもうセミが鳴いてもう寝てられんかったからやかましくてですねだからもうねセミに起こされるのが一日の始まりだったんですよでセミに起こされたらまず前の日の夕方に仕掛けてあるウナギの罠を引き上げに行くのが起きてすぐにやる仕事だったんですよだからそれは何時だから行くんじゃないんですよセミが鳴いたから行くんですよねでこれって大自然が僕たちに与えてくれてる時間だと思いますねうん、でその後にじゃあ今日の夜の餌どうすっかやとかいろんなことあお日さん西に傾き始めたからこの後あこの山に霧登り出すよ雨降るよ、うん、カエルの鳴き方で雨降るよとかなんか時計なんか見えひんでもね太陽の角度でどこの山に近づいてるから今まあ昼は過ぎたなとかってあ分かってたし、はいはいはい、でこれって僕は大自然のたゆたう時間だと思うんですよね、うん、で人間ってあまりにも世界中が 腕時計が示す時間の中を行き過ぎてるような気がするんですよね。もっと自然に身を委ねたり自然に自分の体を寄り添わせていくと、そのたゆたう時間とい こう神様が作る時間みたいなもんかな、まあ、ああいうものに触れる体験みたいなこと もう都会の人たちにね、なんかそういうことを気づかさせてあげたいなって。みんななんでそのキチキチとしたそのね何時何分という時間をそないにしんどい思いして生きんでも、もっと人間って本当はもっとシンプルな時間軸の中で生きてたんちゃうかな。だけど僕それこそね、前も言ったかな、お前中学3年か小学校ね5年生の時やったと思うんですけど、お袋の弟が名古屋の方にね春日井にいてて、でこの大杉谷の田舎へ向いて帰って帰ってある日来たわけですよ。でそしたらね、やっぱり都会にいる人たちやったから、あの山奥来ると暇でしゃあないんですよね。ほんでね、何回かつぶやいたんですよ。いやーもうここはなんて退屈なところやと、うん、なんて退屈なところなんやっていう、この退屈という言葉をね、僕小学校5年生の時初めて聞いたんですよ。
はいはいはい、
おいちゃん今なんて言ったんって聞いたら、いや退屈って言ったんやかって、うん、え退屈ってどういう意味なんて聞いたらお前退屈も知らんのかって言われたんですよ。いや知らんって、だって俺言うたこともないし聞いたこともないやって言って、こと言ったら、あんなやることもなくて暇で暇でしゃあないことを退屈って言うんやっていうふうに教えてもらった時に、なんかねすごい驚いたんですよ。僕だって小学校5年生までやることがなくて暇で暇でしょうがないって思ったことないんですよ、
はいはい、忙しいもん、
ね、忙しすぎて、うん、だからこの子らが、ね、この勇気でもゲームとかやってる時って多分退屈でしょうがないからやってるんだと思うんですよね。あ暇でしょうがないからやってるんだやろ、
やることがない、
やることがないからやろ、そういうの退屈っていうね。でも僕はあの田舎にいる時ね、やることがないという時間がなかったんですよ、
はいはい、
本当に
ガチしなあかん、
そう360度常にね、
はいはい、
このねやりたいことに溢れてたんですよ。
あ
いやちょっとあ何々の幼虫取ってこようかなとかあそこの蜂の巣どんどんでかなってきてるから、うん、あこのおばあちゃん蜂刺されたらかわいそうやから蜂の巣退治してきたのかなとか、うん、ほんでそしたらその蜂の甲がね、あの幼虫がねまたその次の魚釣りの餌になりますから、そしたら、あ今ちょっとあ時間あるわ、ちょっと蜂の巣取りに行ってこよう、普段蜂に刺されるとかなわんから、あのバドミントンのラケットを持ってねブッて近づいてくるとわーってこうやって打ち落としながら、で下で火焚いて煙ボンボンいぶしてですよ、で蜂が出てくるとバドミントンのラケットでもうこう緊張感ありますよ、空振りしたら刺されるんですからね、本当ね本気でやってましたから、ね、ほんで結局最後はこの蜂の巣ね形通りガサー落としてですよね、ほんで中の幼虫は全部餌に使うでしょう、はいはいはい、そんなん言い出したらもう一日中
やることだらけやね、
やることだらけだったんですよ。だから一日中遊びを作ってたから、だから大人になってなんか仕事を作る、なんか例えばそのお水を通してなんか事業になるんちゃうかなって、こんなもん作るっていう感覚で見ればやれると思うんですよね、うん、なんでその断食イベントの時もみんなで情報を止めて頭空っぽ、胃袋空っぽ、大腸空っぽみたいな状態で、本当にこのままだったら俺たちは死ぬよねみたいな、だけど、ね、脳幹体験とか棺桶入ったりとかあんなわけわからん体験もみんなでちょっといっぺんやってみようと、でその時自分の内側から僕は何をすれば幸せを感じるんだろう、どんな生き方を生きれば自分の人生に納得がいくんだろうっていうようなものを空っぽにしまくってる人間同士が振り絞るような、その言葉のぶつけ合いする中から、僕はあの2泊3日の中で未来の生き方見えましたみたいな風に気づく人何人も出てくるんちゃうかなっていう、一切教えないし与えないっていう不思議な勉強会ですよね。なんかおもろいこと起こるような気がするんですよね。いかがですか、来たくなってきませんか皆さん迷った時は GO ですよ、 GO GO、ね、こんなイベント僕も多分もう二度とせんかもしれませんのでうん、今はやりたくてしょうがない、だってテレビの情報もう信じたくないし、
そうですね、
もうテレビこそ自粛してほしいなと思ってますから、う
ん、それいいですね、テレビこそ本当自粛ですよね、
自粛自粛って言うとるオタクらが放送自粛しないよって、うん、 僕多分これからの公演先でいちいち言っちゃうと思いますよ、うん、例えば日決めてね、例えば3月1日とかでもいいじゃないですか、うん、3月1日にみんなで一斉に絶対テレビを見ない日っていうのを作りませんって、うん、たった1日だけど視聴率が恐ろしく下がった時、テレビ関係者は何かに気づくんじゃないかな、うん、何かを感じてくれるんじゃないかなって、これは無言でできる何かしらの僕たちの意見やと思うんですよね、うん、なんか少なからずみんなで Facebook や Twitter やあんなんでさ、わーって一日全くテレビを見ないという、うん、情報を入れないっていう日みんなでいっぺん作ったらどうなるか、みんなそれぞれ実験してみひんって言って、うん、でテレビ局側の人たちもね、あ、こんな運動がもっと広がったらテレビは一瞬でこの世からなくなってしまうぞみたいな、その時本当に伝えなきゃならない報道って何なんだろうみたいな、スポンサーが喜ぶだけの番組作りとかね、そんなんじゃないと思うんですよね、うん、日本が1ミリ良くなっていく放送って何だろうみたいな、
だってもともとテレビも新聞も何にもない時にみんな生きてきたわけですからね。
そうですよ、うん、だって幕末の時なんかでもね、僕幕末の時なんて地方の農民なんてね、坂本龍馬も西郷隆盛もみんな分かんないですよね
知りませんよね、
うん、徳川の世の中から法律で治まる世の中に変わろうとしてるらしいぜなんて宮川村の山仕事してた人が知らんかったと思うんですよ、うん、だけど本当に一部のみんなが、ね、動いて歴史を変えてきたんでしょうけど、でもみんなが分からなかったから歴史は変えやすかったんでしょうね、うん、みんなに伝わるから変わりにくいんだと思うんですよ今。だからある意味なんかね、もう民主主義の限界みたいな、そういうものを何かこう徐々に徐々に少しずつ知らしめてんのかなみたいなとかね、もう嫌なことまでついちょっと考えてしまうぐらい、なんか今入ってきてる溢れんばかりの SNS やテレビからの情報を今こそちょっと自分たちだけでもね、ちょっと止めまくってみて、で食わずにっていうその極限状態からね、五十鈴川で罪汚れを洗い流してもらい、正式参拝に行き命戻りしてね、でそういう極限の生まれるとか死ぬとかみたいなことをすごく肌で感じる体験を通して、何かひょうたんから駒がそれぞれの、ね、参加者の皆さんからポコンと出てきたら、それは自分の考えですからね、うん、もう誰かの評価じゃないと思うんで、あ、こうやって自分に自信を持って生きる、自分を信じるって書いて自信なわけですしね、はいはい、うん、
そういう意味で今回戦車とか言うたけど大雪あったじゃないですか、うん、であれも原因僕ある人から聞いたんですけど、何ヶ月か前に世界各国でロックダウンしたじゃないですか、うん、でロックダウンしたおかげで車が出なくなったので、うん、大気の温度が下がったらしいんですよ、
はあ、
そんな影響で三十何年か50年ぶりにドーンと寒さが来たのと違うかっていう人がいるんですけど、
はあ、
僕それその通りは思ったんですよ、
はあ、そんな気しますね、
ということはテレビを見ないってことは電波出ないし変な電波受信しないってことは、うん、体に絶対いいはずなんで、
そうなんですよ、うん、なんで僕は伊勢神宮のそばのね、うん、あの主要団の場所に3日間いるわけで2泊3日、うん、でね、そこで僕みんなの携帯電話も没収するんですよ、
はいはい、
でもね絶対見させんわけじゃないですよ、1日何回かは会社から緊急の連絡入ったりするかもしれん、でもし緊急の場合はうちのウォーリーに、ね、連絡を入れてもらったらその途中でもみんなつなぎますからみたいな体制整えてやりますけど、はい、電磁波から離れるっていうこと
ね、
中央だなんてテレビはありませんから、
はい、
うん、だから電磁波の何もないところっていう実はなさそうで、都会なんか飛び交いまくってますからね、飛び交いまくってる中にいるそれに慣れてた人たちがそれを離れた時、うん、自分の体がどう感じるかとかね、おもろい、
おもろいです
よ、ワクワクしてきた、はい、その時なんて言うんだっけ、千空なんて言うんだっけ、
そそるぜ、
そそるぜってやつやな、
ドクターストーンや
だんだんお前もやりたらついてや、
そそるぜこれは
おやってな感じでお届けしました、はい、中村文明と
中村
ゆき
と
ビリでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
ません。